一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん。パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？皆さん Google の無料 AI がすごいんですけど、ご存知ですか？例えば会議の音声をアップロードして AI 議事録を作るとかね、もうそれ一瞬なんですよ。で、まあ例えば Excel でねやりたいことがあった時に、途中の、その途中段階のね Excel を読み込ませたら、次はここにこの感想を入れてとか普通に対話で教えてくれるんです。次はこうしたいとか、ここをこうしたいんですけどみたいなことを入れると、もう本当に何とかのセルに何々を入れてってもう全部教えてくれるんですよ。これはパソコン教室が減ってしまうと思います。うん。で、画像作成もやっぱりすごくて、指示を与えるともうかなりリアルな写真を作ってくれるんですよ。で、テキストの指示で一から作ることもできるし、まあ、参考画像っていうのを読み込ませてそこから作ってもらうとか、まあ、より希望に近いものがねそうするとできるんですけど、あと動画作成ですよね。もうこれもまあリアルに動くんですよ。知ってます？皆さん BEO3 って知ってますか？ VEO で、3ですね。 BEO3 っていうのがありまして、まあ、それはまあ有料なんですけど、 BEO2 までが無料になりました。4月からね無料になったばっかりなんですけども、なんかまあたまには失敗してなんかっていう雑なものができたりもするんですけど、でももうここまで来たかっていう感じです。うん、もう無料でできることの幅がねこんなに広がってるとはもう私ちょっと想像してたより早いですね。ぜひ試してほしいですね。私もねまだちょっとしか触ってないのでね、いろいろやっていきたいなと思っています。もう有料のものだと、これ映画ってなる感じなんですよ。本当にハイクオリティなものがねできてたりするんですよ。でもなんかリアルすぎて本物と偽物の違いを見分けるのがどんどん難しくなっていくんだなっていう、ちょっと心配もあるかなーっていう感じなんですけどね。だからそういうのがフェイクに使われてしまうんだろうなって思います。まあ、でももうここまで進歩したかって感じなんで、ぜひ皆さん Google AI スタジオとかね一度検索して使ってみてほしいなと思います。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。今日はこちらのメッセージからスタートです。ラジオネームトマトさん、職場の話を聞いてください。コロナ禍でマスクをする日常になりました。職場でもマスクは任意になり、もう随分経つのですが、マスクを外さない人の方が多く、外したくても外せないという人がいる変な状況です。男性社員のほとんどはもう外していて、花粉の時期や風邪などで咳が出る人などはつけています。当たり前ですよね。そんな当たり前の世界に戻ったのは男性社員だけで、女性社員のほとんどがまだマスクをつけたまま。任意なので正しいとか間違ってるということではないですが、ずっとつけたままの人、外している時間もある人など様々です。私が完全に外せない理由の一つに、人と話す時だけマスクをつける人がいるから。それを見ていた同じ部署の男性社員 A さんも同じことを思っていたようで、なんで人と話す時だけマスクすんのかな、話しかけてからマスクされると感じ悪いよなと私に言ってきました。私も同感です。 逆に風邪気味でマスクしているのなら、マスク離さない、マスクを外さないでほしい。コロナ禍は相手への配慮のために食事中に外していても、話をするときはマスクをつけていたなんてこともありましたが、現状でこれはちょっとおかしいと思いませんか？口臭を気にするからこちらはマスクしますって感じに取られかねないですよね。そんなことはないと思っていても、当たり前の以前のような社会に戻るのは難しいのかなと思ってしまいます。もうマスクをする理由が変わってきていますよね。私は外したいので一人の時は外しています。ですが、話しかけた相手が慌ててマスクをするたび、ああ嫌なんだと思い、私もポケットからマスクを出す。この繰り返しがストレスですと。トマトさん、ありがとうございます。確かにマスクをする理由ってちょっと変わってきているなと私も思います。もう長い間、結構もう何年、長い間マスク生活をしてたので、まずそれに慣れたわけですよね。マスクをしてない生活からマスクが日常っていうのに慣れたわけですよね。で、今はマスクを外すのが怖いとか、素顔がこう見られるのは恥ずかしいとかね、そういう、まあ、マスクを外すことへの抵抗を感じる方が今ね、やっぱり多いんですって。コロナの頃とかもそうですけど、初めましての時からマスクをしているね、もうなんか、どうも、初めまして、田中です、あ、鈴木ですってやってる時からマスクをしていると、途中から外すというか、まあそのね、前顔っていうんですか、前顔をあんまり見られたことがなかったらちょっと躊躇するのはわからないでもないんですけど、マスクをする前からのね、知り合いとか、まあそういう会社で一緒の人だと、まあ戻るだけな感じはしますけどね。今はですね、その、まあ、マスクを外すことへの抵抗を感じるっていう人が多いっていう話なんですけど、まあ、見た目のコンプレックスをね、隠したいとかね、素顔を見られたくないとかね。でも、慌ててつけるっていう心境は、どっちかな、なんか、相手が、気にするかなと思って、ごめんなさい、マスクしますみたいな感じでつけてくれてるんだと思うんですけど、逆にされた方はなんか、あれ私口臭いみたいな風になんかね、ま、取り方ももちろんあるし、そのシチュエーションつけ方にもよるんですけど、やっぱり私の口匂いますかみたいな感じに思っちゃうこともありますよね。だからその、トマトさんもポケットから出すって書いてたかな。やっぱりその、まあ、重度のマスク依存っていう方ってね、やっぱり今大勢でいるそうですよ。もうマスク依存っていう言葉も結構浸透してきましたけど、素顔の自分よりマスク姿の方が、まあ、見慣れられている、マスクをしている自分の方がみんなからは見てもらってるとかね、もうマスクが体の一部よとかね、まあ、つけた方が楽とかね、そういった理由もあれば、まあ、マスクをする方が美女が漏れるからとかね、まあ、わからなくはないです。はい。で、あとは自分のは口臭が気になる、その口臭がしてたら嫌だなっていう感じでつけるとかね、あとはまあ、フェイスラインが気になるとか、まあ、外せない人が本当増えてるんだそうです。まあ、つけてる方が今は楽なのって言ってる人もね、中にはね、心の奥底ではですよ、本人はまあつけてる方が楽って言ってても、奥底には好印象を与えたいっていう強い思いが隠れている場合も多いというふうに言われてます。楽っていうのはきっと、まあ、女性の場合ですよ、化粧崩れをごまかせるとかね、あとすっぴんの時は、私もゴミ捨てに行く時はもうマスクだけするとかね、そんな感じですよ。まあ、それはわかります。でもまあ、マスクって耳周りも凝るし、今ね、まあ耳が痛くないとかね、いろいろありますけど、やっぱり耳周りの筋肉も凝るし、私はマスクは楽ではないですね。まあ、ね、持ってますよ、毎日。持ってますけど、できるだけ外したいなと思ってます。で、まあ、コロナ禍でマスクをしている時に知り合った人に対しては、まあ、マスクを取った時のギャップがね、まあ、恐れて隠したいという心境も本当にわかります。 ロッテさんね、企業のロッテさんがマスクの緩和前後、今2位になってますよね。そうなってからの、マスクの、その意識に対する調査っていうのを行っておられます。昔と今とね、マスクの着用に変化はありますかっていう問いに、66.5% が、特に変わらずできるだけマスクを着用しているっていうふうに回答してるんですって。66%ですよ。確かに駅とか行ってもマスクしてる人多いですよね。うん、私も電車に乗るとき、すごい満員電車に乗るときはするかな。したりしますけど、まだまだしてる人多いなっていう印象はあります。あとは、シーンに合わせてマスクを外すようになったというのが 26.5%。ずっとマスクを着用することは減ってても、相変わらず手放せない。私こっち側に入りますかね。シーンに合わせてマスクを外している。逆にマスクをつけてる方が短いんですけど、ケースバイケースでって感じですね。で、このマスク依存なんですけど、軽度から重度まで幅はあるそうなんですけど、軽いものはね、時間が解決すると思うんですけど、マスクを外すことがもう極端に不安な場合ね、恐怖とか不安とかにもう駆られてっていうのはね、やっぱりちょっと深刻な心理的な問題になってたりするみたいです。だからそういう場合は精神科医とかね、心理カウンセラーとか、専門家に相談することをお勧めしますが、ほとんどの方はそんな外すのが怖くてじゃないとは思いますけれども、私ある知り合いのメイクさんにですね、マスクをずっとつけてたら老けるよって言われたんです。で、それきっかけもあって、私もなかなかそのきっかけが見つからなかった方なんですけど、顔のね、血液やリンパとかでちょうどマスクが当たってるところにあるみたいなんです。紐がとかマスクが当たってるところに、でマスクをつけたり外したりするっていうの摩擦もあるし、お肌にも良くないし、シワやシミとかね、老化とかね、くすむよとかたるむよとかね、もうそういうね、笑顔で怖い話をしてきました、友達がね。それを聞いて、これはいかんと、そんな恥ずかしいとか楽だとか言ってちゃいかんなと思って、私結構それを聞いて外しましたよ。怖いじゃないですか、だってそれ全部ね、お肌に良くない、ね、潤いもなくなる、バリア機能が低下する、シワだシミだたるむだくすみだなんてね、もうほんと怖い。で、AI にね、マスク依存について聞いてみたんですよ。そしたら、AI がですね、マスクを着用することで視線が口元や眉に集中し、目元ですね。目元や眉に集中し、整った眉やアイメイクが目立つため、可愛く見えることがあります。また、口元が隠れることで顔のバランスがよく見える場合や、期待感が生まれることもありますって回答してくれました。期待感ね。だから結局持ってるってことですよね。だから、あれでしょ、結果的に自分でハードル上げてるんですよね、マスクずっとつけてるってことは。そういうことになりません？で、マスクをずっとつけてるともっともっと外せなくなるって言いますもんね。だから私の場合、笑顔で怖いことを言ってきた知人のおかげでもあるんですけど、何かのきっかけでちょっとこう昔のね、元々の社会ね、みんなほとんどの人が風邪じゃなければマスクしてなかったんですから、そういう、空気も悪くはなってきてますけども、そういうところにね、マスク生活が、長いとね、そういう時代のこと忘れているかもしれないですけど、でもマスク生活が長いと口元の筋肉もね、使われなくなるし、表情もあまり作らなくなるので口角が下がるんですって。もうそれもね、それも笑顔で教えてくれるんですよ。もう嬉しそうにね、もうそんなんしてたらねーとか言って、もう口角どんどん下がるよーとか、そうそう。だからできるだけ外すようにして、ちょっと怖いなと思ってます。防御のためにね、満員電車とか、たまに電車の中でもめちゃめちゃすごい香ばしい咳してる人がマスクしてなかったりするのを見ると、後ろ向いてそっとマスクすることはあります。でも 基本的に持ってますけど、感染予防としてはね、最大限に使いますし、まあ、すごい大事な日があって、例えば本番があるとか、その前とかにこれは絶対風邪ひけないぞみたいな時は、ちょっと神経質になってマスクしたりとかっていうのはありますけども、もう私の場合ね、もう最大限に感染予防としては使うけども、まあ、顔に自信はなくとも、長年これでやってきたわけですからね、今更飾ってもしょうがないかなと思っております。自信がなくても皆さんいいじゃないですか。ダメですか。一回盛ると戻れないですか。私自分で漏れてたと思ってないから余計あれですよね。もう苦痛で仕方なかったんでね。皆さん適材適所で外していきましょう。ぜひ一生外せなくなりますよ。マスク売り場も減りませんもんね。未だに選べるなっていう感じの。風邪になった時にね。インフルエンザとかね、なった時に、まあ、昔はすごくシンプルなマスクだけでしたけど、今すごくおしゃれなとか、いろんなの出てます。機能的なのも出てますので、選べるっていうのはいいと思いますけども、一生外せなくなるのはちょっと困ると思いませんか？あと私、話違いますけど、ずっとマスク触ってる人気になるんですよ。そんな気になるんなら外したらって。この間、電車で隣の人がね、ずっと自分のマスク触ってました。ちょっと女性なんですけど、つけ直すわけじゃないんですけど、整えるっていうかね、ちょっと顎のところを引っ張ってみたり、こう向きをギュギュッと変えてみたり、耳のところのこう紐をちょっと直してみたり、私が乗ってる間、10分ぐらいの間、ずーっとマスク触ってる人がいました。ね、感染予防じゃないですよね、その人ね。感染予防だとしたらマスクの外を触りすぎですからね。そういう人ちょっと気になります。ではここで一旦ジングルを挟みます。ここからはeeLaboの提供でお送りします。では次のメッセージです。ラジオネームプリン姫。よく行くコンビニで見かけた親子の話です。小さな子供2人を連れた母親がいたのですが、子供たちが走り回っていました。全速力で走っているので、母親が注意したらいいのにと思いながら見ていました。案の定、特設の棚にぶつかり、棚はひっくり返り、商品がバラバラと落ちました。子供たちは勝手にバックヤードに入っていったりと好き放題。それでもその母親は注意をせず、自分はスマホを見ながらパンを選んでいたので、見かねた私の母が、子供さん走り回ってますよと言うと、じっと私たちの顔を見て、子供が走るの当たり前、子供だから元気なの、うるさいと言われました。へーって感じですね。棚から落ちたスナック菓子の上に一人の子供が座り込んでいたので、多分中身は粉々になっていたはずです。気がついた店員さんが走ってきて、棚を戻し、散乱しているお菓子を片付けていました。棚は店の端で邪魔にならないところだったんですが、その母親は、ここにこんな棚があるから危ないんでしょう、と怒鳴りながら棚を蹴りました。それを見て、その子供も真似して蹴りました。店員さんは黙っていました。私の母は我慢の限界だったようで、いい加減にしてください、迷惑です。と大きな声で言ったんです。その時は横に店員さんもいましたが、てんてんてんと。それ以上ことは大きくなりませんでしたが、結局粉々になったスナックを買うこともなく、謝ることもなく、大きな声で怒りながら親子は出ていきました。私は一人悶々としていたのですが、帰りの車の中で母に、店員さんももっと何とか言ったらいいのにと言うと、店員さんだから言えないこともあるでしょ、だからお母さんが代わりに言ったの、と笑って言いました。うちのお母さんってすごいなと思いました。プリン姫さん、ありがとうございます。そしてお母さん、最高ですね。すごいな。確かに店員さんが同じこと言ったらちょっと違う問題というか、まあ大事、もっとね、大事になってたかもしれないですよね。迷惑ですとかね、言っちゃうと。 そしたらなんか店長出せとかなるかもしれないですしね。まあ我慢してたと思いますが、ここに棚があるのが悪いとか蹴るとか、そういう人本当迷惑ですよね。で、子供も真似してるんですもんね、もう最低そこの店の常連とかじゃないといいですよね。お店の人もね、その人が常連だったら頭痛いでしょうね。プリン姫さんもよく行くコンビニって書いてますもんね。よく行くんですよね。もう会わないといいですね。いやでもお母さん最高です。うん。だからお母さんが行ったのよっていう、いやちょっといい話だなと思いました。あの親子は良くないですよ、その親子はね。うん、でももう言っても分かってもらえない人いますからね。うん、私は、昔、ファミレスに行った時に隣というか後ろですね、私の背後にいる、ファミリーが、子供がね、あの靴のまま椅子の上に乗ってて、またいで私たちが座ってるところに来たんですよ。あのなんていうんですかね、椅子を越えてきたというか、靴のまま。なので私、あのまあそんな怒鳴ったりはしないですけど、降りてねって言って、それでこっちのまま上がらないでねって、こっち来ないでねみたいな、ちょっと言葉忘れましたけど、そんな感じで諭す感じで降りてもらったら、その後あの親が私のところに来ましてですね、うちの子に何言ったのって言われました。って思いましたけど、だから通じない人には通じないので、あのね、あんまりこう、まあそれぐらいでよかったのかなと思います。店員さんも、まあその人もしかしたらそういう、なんていうんですかね、ブラックリストに載ってる人かもしれないし、この人にはこういう対処をしようっていうふうに何か決めてたのかもしれないですけどね、そこはわからないですけども、まあプリン姫さんもう会わないといいなと思います。では続いてのメッセージです。ラジオネーム就活娘さん、こんばんは。就活中の30代女です。仕事が休みの日に先日就活で面接に行ったのですが、行った会社が最悪だったという話です。私が時間5分前に会社に到着し、受付で要件を伝えると、20代半ばぐらいの女性が対応してくれました。別の部屋に通され、ここで待つようにと言われたのですが、とにかく汚い部屋なんです。対応してくれた女性の制服もヨレヨレで汚く、こんな人が受付なの?という印象。時間になっても担当者は現れず、事情があって面接が遅れるというアナウンスなどもなし、結局約束の時間を25分過ぎて、最初に対応してくれた女性が来ました。あれ?まだですか?って私に聞きました。いや、私が聞きたいところです。はい、どなたも?と答えると、なんで?と言いながら出て行きました。それもこっちのセリフです。最悪な会社なので、もう頭の中は断ることでいっぱいだったのですが、もう受付に行って帰ると伝えようかなと思い、部屋を出て受付に行くと受付は無人。さすがに黙って帰るわけにいかないので、どうするか悩みましたが、もう一度通された部屋に戻りました。その時点で面接の約束の時間から40分ぐらい経っているので、その部屋から自分の携帯で電話をしました。隣の部屋で電話が鳴ったので、多分隣が事務所です。隣の部屋ですし、さすがにこんな失礼なところでは働けませんとは言えないので、とっさに体調が悪いので帰りますと言ってしまいました。あ、わかりましたとぶっきらぼうに電話は切られましたが、これで帰れると思って外に出ようとすると、隣の部屋から、体調悪いから帰るんだって、じゃあ来るなよ、あはははとやりとりしてるのが聞こえました。最悪の会社でした。いつも求人が出ていた理由はこれかな。割と名前が知れていた会社だったので驚きました。名前をここで言いたいところですが、それはやめときますと。ありがとうございます。就活娘さん、名前はね、もし書いてたとしても私読まないんで大丈夫です。すごいですね。面接をやめて正解です。もう面接というかね、もう名前はね、伏せていただいてありがとうございます。私が同じ状況でも体調がとか言っちゃうかもしれないですね。まあさすがにね、相手の建物の中ですからね、アウェーですよ、アウェー。だからそういう人しか残らないんですよ、そこはね。早く分かってよかったですよ。これね、面接が普通に進んでたら大変だったと思います。もし入社してたら。 まあ、早く分かってよかったと思います。いい会社にね早く出会えるといいですね。就活頑張ってください。でも隣の部屋が事務所でなんか体調悪いから帰るだってよはははって、誰一人普通の人はいないのかって感じですよね。隣がまあ何人体制で、ね、何人いるか知らないですけど、担当者も来ないし連絡もしてこないし部屋が汚いしっていうことですよね。まあ、名前は、ね、書いていただいてないので分からなくて、まあ、それはいいんですけど、割と名前が知れていた会社っていうところがちょっとね私的には驚きましたよ。ああそうなんだと思ってね。でもまあ面接とかも行かないと分からないですもんね、でも行って、あここは無理だなと思えたということで、ね、また就活頑張ってください。会社の人事をしている知人がいるんですけど、面接のね約束、その人事側のこの間なんていうかストレスを聞きまして、約束の時間に3時間遅れてきた人がいたそうで、面接にね。で3時間遅れてきたんですけど、まあ、会社がやってる時間だからいいだろうというふうに、だから約束の時間過ぎているのでっていうふうに断ったら、会社の営業時間なんだからっていうふうになんかすごく強く出てきて、もちろんそんな人取らないけど平気でそういうことを言ってくる人がいたんだよっていうのを聞いて驚きました。もうね、いろんな人がいるなということですよ、本当に。はい、ということで、今日もいろいろメッセージをたくさんいただきましたが、皆さんどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。会社の名前とかね個人情報は書いていただかなくて大丈夫です。もう万が一書いてたとしても私絶対読みませんから、その辺はねご安心いただけたらと思います。思いの丈をね、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組の公式 LINE、 番組の G メール、メッセージをお待ちしております。また次回もお付き合いください。それでは皆さん、今日も一日お疲れさーん。